空の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は大雨特別警報についてお話ししたいと思います。2013年8月から提供開始された特別警報、皆さんも名前は覚えていらっしゃるかと思います。今回は改めて大雨特別警報とは何か、どのように受け止めればいいのかってお話をしたいと思います。まず法律について。法律、気象業務法っていう法律がありまして、特別警報は予想される現象が特に異常であるため、重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場合に警告して行う予報と定義されています。わかりました。ちょっとね、わかりにくいですね。まあ、言い換えてみますと、その地域にとって経験したことのないような異常な現象によって命に関わるような災害が起きる可能性が超高くなってますよっていうことをお知らせする、いつもと違う警報っていうところですかね。それでもちょっと難しいですかね。大雨特別警報はどんな時に出されるのかって言いますと、その地域にとって数十年に一度の降水量っていうのがキーワードになります。実際の運用では2日くらい続く長雨の場合と3時間くらいの集中豪雨の場合とに分けて、判断の目安となる雨量などが地域ごとに決められてましてね、そのような大雨がある程度広い範囲に起こっている時に大雨特別警報が発表されることになっています。ですから大雨特別警報が発表された市町村では、あちこちで山や崖が崩れちゃったり水が溢れたりしていてもおかしくないという状況なんですね。大雨特別警報はそういう情報ですから、大雨の警戒レベルでは警戒レベル5、災害発生を示すレベル5に相当する情報って位置づけられています。大雨特別警報って聞いてから避難しようとしましても、道路はもう川のようになっちゃってるかもしれませんし、山間部では土砂が崩れて道路が通れなくなったりと、そういうことが起こっちゃってるかもしれません。もう命からがら九死に一生、逃げ遅れちゃったっていうことになってるかもしれないんですね。避難する途中で命を落としてしまうかもしれません。なんか脅してばっかりってね、申し訳ないようなんですけれどもね、でもね、もし川や山の近くなど災害リスクのあるところ、危ない場所にいる方がまだ避難してないのに大雨特別警報が発表されたと、そういうことになっちゃったら、例えば家の2階以上に上がるとか、崖と離れた部屋に移動するとか、近所の頑丈な高い建物ね、マンションとかに住んでるお友達のところに避難させてもらうとか、もう命を守るために考えうる最善の行動っていうのを取るようにしていただきたいと思います。まあ、そうならないために、大雨特別警報が発表される前の警戒レベル4の段階で避難行動を起こすことが大切なんですね。警戒レベル4、避難勧告や避難指示各緊急といった避難情報や、警戒レベル4に相当する土砂災害警戒情報とか氾濫危険情報といった情報が発表されたってことを知った時には、避難のスイッチを入れていただきたいと思います。今日は大雨特別警報についてお話ししました。